第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の街づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は地域おこし協力隊をご紹介します。富岡町地域おこし協力隊の遠藤真也さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、まず地域おこし協力隊っていうのはどういうことを言うんでしょうか。
地域おこし協力隊とは、都市部から地方に移住して地場産業の開発や PR などをする地域おこし支援や地域協力活動を行いながら、その地域への定住定着を目指す取り組みのことです。
今富岡町の地域おこし協力隊員って何人ぐらいいるんですか。
今は富岡町は私一人になってます。今は富岡町の移住定住ポータルサイト富岡暮らしのインタビュー取材や広報富岡の中で街中の様子を写真と短い文章で紹介する富岡散歩という連載をさせていただいています。その他にも協力隊専用のインスタグラムを開設して街の様子を発信しています。
この地域おこし協力隊に応募するきっかけは何だったんですか。
2019年にこちらに U ターンしてきたんですけれども、せっかく地元に戻ってきたんだから富岡で何かしたいなとずっと思ってたんですが、でもなんだか毎日だらだら過ごしてしまって行動を起こさずにいたんですね。そんな中、2019年の台風19号でアパートの前を夏井川が流れていたんですけど、その夏井川が氾濫してしまって170センチの高さまでアパートが浸水してしまったんです。夜中にどんどん水位が上がってくる中、ただ部屋の中で怯えることしかできなくて、大丈夫大丈夫って自分には言い聞かせていたんですけど、心のどこかでもしかしたら死ぬかもしれないっていう思いがよぎったんですね。その時、人生何が起こるかわからないから、生きているうちにやりたいことをやっておかなくちゃと思って、役場にその後何かやらせてもらえないかと連絡を取って、その時に地域おこし協力隊を募集してるから応募してみたらと言っていただいたのがきっかけです。
その地域おこし協力隊の中で、実は企業型の地域おこし協力隊ということなんですけども、普通の地域おこし協力隊とはやっぱ違うんですもんね。
そうですね、普通の地域おこし協力隊はミッション型というか、何かこうやることが決まっていて、例えば農業の支援だったりとかそういうのなんですけれども、企業型の場合はその地域を活性化させるような事業を自分で起こすことを目的としています。私は東京の出版社で働いていたので、その時の経験を生かしてウェブや紙媒体を使って富岡町を PR できるような会社を今起業しようと動いています。今までの活動から感じたことは、富岡町にはこの町を大切に思っている人たちがたくさんいるということを感じました。全町避難を経験したからこそ、みんなが一丸となって新しい町づくりに取り組んでいるんだと思います。そんな富岡町の様子を微力ながら発信していければと思っています。
遠藤さん、ご自身の話を伺います。 U ターンという話がありました。富岡で育ったんですよね。
そうですね、生まれてから小学校1年生くらいまでは上手岡地区で育ちました。その後夜の森に家族で引っ越して、夜の森の家はまだ避難指示区域のためバリケードの向こうで入れないんですけれども、上手岡では祖父母と一緒に暮らしていたんですが、その土地に家と事務所を建てようと思っています。
震災前の富岡町と今の富岡町、当然違うところたくさんあると思うんですが、違いはいかがでしょうか。
そうですね、家や建物が今解体されてしまっているので、街中を歩いていてもここに何があったっけと思い出せないこともすごく多いんですけれども、それでも山に沈んでいく夕焼けの美しさとか、富岡川の水の透明さとか、空の色とか、住民の方々の温かさなどは私が知っている富岡町のままだなと思います。
夜の森の桜もそうじゃないですか。
そうですね、満開の時期になるとたくさんの方が見に来て、桜の下を車で通っていくので、道路の向こう側にいつまで経っても渡れなくて困ったという思い出があります。
チャレンジしやすい土地だと思いますか。
そうですね、仕事のことで考えると何をするにもライバルが少ないので、とてもチャレンジしやすい 場所だなと思います。首都圏の方では私のようなフリーランスの編集やライターはたくさんいて仕事を取るのも大変なんですけれども、他の業種であってもライバルが少ないのでやりたいことをゼロからチャレンジできると思います。
さあ具体的に今後どういったことにチャレンジしてどういう目標を持っていきたいですか？
そうですね、まず近々の目標としては家と事務所を富岡町に建てることを目指して今動いています。実際に富岡町で暮らすことによって見えてくる課題もあると思うので、実際に富岡町で早く暮らしたいなと思っているのと、あとはいい意味でも悪い意味でも富岡町って特別な町っていうイメージが出来上がってしまっていると思うんですけど、実際に協力隊として富岡町に関わると富岡町にも普通の日常があってみんな普通に生活を営んでいるということを感じるので、そういう普通な部分を伝えていけるような活動ができればいいなと思っています。
富岡町地域おこし協力隊の遠藤真也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では富岡町からの情報ですね、はい、イベント情報、暮らしの情報ですが、まずはもう早いんですけども、令和4年富岡町成人式のお知らせでございますね、成人式は来年の1月9日日曜日、はい、富岡町文化交流センター学びの森で、行われます、対象者は富岡町に住民登録のある平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方、平成23年3月11日時点で町立小学校第3学年に在籍していた方、平成29年3月に町立中学校三春校を卒業した方ということなんですが、自分が参加する立場かどうかは大体お分かりだと思いますので、ポイントはですね、成人式の実行委員を募集してるんですよ。
そこか、
6月30日締め切りなんであんまり日にちがないんですが、ちょっと成人式一丁私頑張ってみようと、ね、実行委員やってみようという方いらっしゃいましたら富岡町の方に、ホームページなどでアクセスして、
このコロナ禍の中でいろいろ大変かもしれないですけどもね、
そう
こでも頑張って成人式盛り上げようという
方いらっしゃったらちょっとお願いしたいと思います、詳しいことは富岡町ホームページチェックしてください。さあもう一つ、富岡町立小中学校三春校、今先ほど三春校の学校の名前出てきましたけども、実は小学生が学校への思いだとか学校の歴史を映像化する活動を行ってきておりまして、これまで制作された作品が DVD 化されて町の図書館で貸し出しを行っているほか、町の公式 YouTube でもご覧いただけます。来年の3月でね、もう三春校は閉校という形になるんですけれども、これまでの取り組みが、ね、映像で残されておりますので、子どもたちの活躍する姿、映像、懐かしい歴史を感じていただきたいと思います。町の図書館で貸し出しを行っているほか、町の公式 YouTube でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてくださいませ、それから富岡町の職員の募集が現在行われておりまして、6月11日金曜日までの受付ですので、詳しいことはこちらも町のホームページをご覧いただきたいと思います、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますのでチェックしてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。